オレンジサポーターの皆さん、こんばんは。時刻は夜9時15分、イッソエスパレスのお時間です。第4節から第6節にかけて、大分戦、千葉戦、秋田戦、さあ短い期間で3試合が行われました。結果3連勝ということになりました。勝ち点15伸ばして現在順位は2位です。さあ今日のイッソエスパレスは直近の秋田戦の振り返り、さらには美保練習場に伺いまして監督選手インタビュープラス、今週月曜日に行われました練習試合に出場した選手の中からもお話を伺っております。それでは行きましょう。今日も夜9時30分までのお付き合いよろしくお願いします。素直正和がお送りします。イッソエスパレス、スタートです。
イッソエスパレス、
イッソエスパレス。それでは直近の秋田戦振り返っていきたいと思います。まあ、この試合なんといっても前半の6分、乾選手が早々にベンチに下がりました。いや、これはどうしたことかという雰囲気になったんですけれども、その穴しっかり松崎選手が埋めてくれております。ちなみに乾選手は今週水曜日日本練習場に伺った際には全体練習には参加されておりませんでしたけど、途中からグラウンドに出てきまして、大丈夫ですかという声がかかったら、大丈夫だよ、問題ないよということで元気な声聞かせてくれました。さあそんな乾選手が抜けた穴、チームでしっかりと戦いました。秋田は昨年勝っていないチームということだったんですけれども、清水が先制点こじ開けます。前半の26分、コーナーキックのこぼれ球、カレリーノ選手が蹴ったボールがポストに当たる、跳ね返ったところに北川選手がいて押し込みました。この1点を最後まで守り切った清水エスパルスが連戦も連勝ということで3連勝決めてくれました。そして週が明けた水曜日、美保練習場でお話を伺ってきました。秋葉監督、3連勝の後はこんな考えを持っています。
この3連戦が一番また一つ肝になるかなと思ってるん で、こういう状態だからこそしっかりまたやれるかどうかもう非常に大事になってくると思うんで、また気を引き締め直して自分たちからやっぱり緩さとか見せないようにまたやりたいなと思います。非常にいろんな勝ち方できてますし、でその我慢強さだとか、こう特にこうこれでも言いましたけど、フィジカルとメンタル削り合う中でも我々の方がやっぱりこう辛抱強くやれるっていうことは非常にいい去年にはなかったことなので、嬉しいですし、で最後の最後までやっぱり当たりますけど、やっぱ相手より走れるとか、やっぱその我慢強いっていうのはやっぱりトレーニングが僕来てると思ってますんで、まずはそれがやっぱり一番嬉しいなっていうこと。ただそれが今後のゲームを保証してくれたわけではないので、やっぱ我々としてはもう一回こう結果がしっかり出れるように、出せるようにまた最高の準備をしながら、でしっかりと全員で気を引き締めながらやっぱやり続けたいなと思います。実はリーグでは枠内シュートも1位なんですけど、だけどやっぱこの間ゲームに関してはやっぱ少なかったんで、やっぱりこう千葉の時には3点までさせただけに、やっぱりこうホームで1点しか取れなかったっていうのは僕らとしてはやっぱりこう狙ってる展開ではないので、やっぱり本当におっしゃる通り、やっぱ2つ3つ4つと刺すにいかないとやっぱり何があるか分かりませんから、実際に危ないシーン、ヒヤッとするシーンやっぱり1つ2つありましたから、やっぱそれすらこうなくせるようにまたしっかりやりたいなと思います。
さあというもう一度気を引き締めてというお話もありました。ただこの日気になったのがですね、北川浩也選手がグラウンドに姿を現しませんでした。これが今週末の試合どうなっていくのかという注目点になるかと思います。さあそれでは秋田戦の先発メンバーから選手インタビューをご紹介します。まずは吉田豊選手です。どうぞ。
まあ、いっぱいしてからチームでもう一回こう締めて3連勝できたことはすごい良かったかなと思います。はい、いや1失点はやっぱ必要なかったですね。もちろん事故もあるし、いろんな状況、相手もいることだしありますけど、しっかりとそれもゼロで抑える、しっかり周りでカバーしながら防ぎ切るっていうミスをこう、ね、2回3回も繰り返さなければ、その場面で犠牲心持ってこう助け合うということができればゼロで抑えられる。でやっぱそこだけは悔やまれるとこですね、ディフェンス陣からすると。はい、
あと、まあ、逆サイドで言えば山原選手とカレリーノ選手も2年ぐらいのコンビ感みたいなイメージですけど、はい、吉田選手、ブラガ選手っていうのは今どうですか、そのあたりは。
もっと助けてあげたいなっていう、もっとサポートっていうかこう気持ちよくプレーさせてあげたいなっていうのはありますね、僕個人的に。もっと多分言葉だとか、ブラガの長所で短所といったところをこうもっと明確に分かれば、指示も含めて、ポジショニングも含めてもっともっと楽にプレーしてあげたいというか、パワーを前線の方で使ってあげたいなって思ってるので、そこはまだまだ僕の課題でありますけど、ただ3試合通してこうやって結果でもつながってるっていうのもありますし、日々の練習でもしっかりとコミュニケーション取りながら、ゲーム等も含めて全部やってるので、少しずつ日に日に良くなれば、おのずともっとコミュニケーションも良くなると思いますし、僕もブラガのこともっともっと分かると思うので、良くなっていければなとは思います。
これからこの縦のラインがどう発展していくのかというのが注目ですよね。あと吉田選手といえば得点チャンスもね、ありましたんで、今度はしっかりまた決めてもらいたいなと思います。さあ続いては逆サイド山原レオン選手のインタビューです。秋田戦を振り返ってもらいました、どうぞ。
前節の秋田戦ちょっと振り返りちょっともらいたくて、どんな試合でしたか？
3連戦の最後で、体的にもタフな戦いになったと思うんですけど、全員で勝ち取れた勝利だったと思うので大きかったと思います。
その試合結果の数字だけ見ると1-0っていう接戦のイメージになると思いますけど、中に入っている選手としてはどんな試合だったんですか？
先制点を奪って、理想は2点目3点目取れたらよかったと思いますけど、後ろは0で、抑えられたので、で自分たちもボール保持していましたし、危ないシーンは少しだけありましたけど、自分たちのプラン通りというか粘り強い戦いができたかなと思ってます。
ご自身のその攻撃仕掛けという部分いかがですか？
特別目立った何かできなかったかもしれないですけど、自分の役割は全うしたんじゃないかなと思ってます。
今チームとしては連勝続いている状況なんですけども、その去年とやっぱり比べると全く違う意識だと思いますけれども、この辺りこう選手はどう思ってらっしゃいますかね？
連戦、もちろん連戦を3連勝という意識はありましたけど、本当に目の前の一戦一戦というところに正直全員メンタリティあると思うので、それが中3日なのか、1週間の、スケジュールなのか分からないですけど、とにかく目の前目の前の1試合に戦うというそのメンタリティを全員が持っているかなと思います。
ここ連戦1回終わって、ここから先また1週間ごとの試合っていう中で大事なことって何ですかね？
結果は今ついてきてますけど、何一つまずは何し成し遂げていないっていうことを自分たちがこう頭の中に理解すること、試合出てるメンバー出てないメンバー関係なく、毎日のトレーニングを質高く、この日常を大事にしないと、スタメンの確保されている選手なんていませんし、もちろん全員にチャンスがあると思いますし、自分たちがいい試合をして勝っている時だからこそ、この見ほでの日常の質、一日一日の質を、大事にしないと、右肩上がりにはなっていかないと思うので、現状維持にならないように、チームとしても個人としてもその向上心が大事なんじゃないかなと思います。
チームとしてこの3連戦3連勝で終えることができました。さあここからまた1週間程度の時間が空いてチーム作りをしていくわけですが、次のリーグ戦は明日アウェーで山形との対戦ということになります。さあ続いては今週月曜日に桐蔭横浜大学との練習試合も行いました。こちらは45分2本行ったわけですが、結果としては2本合わせて4-0の結果となっております。ではこの練習試合に出場された選手インタビューご紹介しましょう。郡司選手です、どうぞ。
月曜日に行った練習試合、ご自身も得点取ってましたけれども、体調面とかどうですかね？
今ずっといい感じで来てるんで、このままの流れでずっとアピールを続けていきたいかなと思います。
練習試合の得点 の振り返りどうですか？
この時から、深い位置のスルーパスが来たので、あの位置は秋葉さんにもしっかり仕掛けろって言われてたので、仕掛けて、勢いよく打ったから、相手になったって入ったのかなと思います。
プロ1年目で、ただ今日も練習見てて思ったんですけど、 ユース組もいるんで先輩でもあるっていうなんか不思議な感覚じゃないですか。
はい、まあ、でも全然ベテランの人たちの方が全然多いんで、うん、まあ、そういう人たちのプレーをしっかり見て、まあ、自分も学べるところは学んで、まあ、いいところはしっかり盗んでいけたらいいかなと思います。
特に何か刺激になっている選手とかプレーはありますか。
まあ、やっぱ同じポジションである高野君は、まあ、収めるのも得意ですし、まあ、シュートも上手いので、まあ、そういうところがやっぱ自分に足りないのかなっていうのは感じました。ま
あ、プロ入ってね今数ヶ月ですけどプロ生活っていうのはどうなんですかね。
まあ、だいぶ慣れてきたのでまだ、まあ、全然、まあ、寮の周り行ってないんで、まあ、まあ車持ってからいろんなとこ行けたらいいかなと思います。
さあ、そして秋葉監督、まあ、高校の先輩でもありますけどいろんな指導者に習っている中でさあ秋葉監督はの指導ご自身にとって今どうですか。
まあ、やっぱザ・一宇奈だなっていうのはちょっと感じるところはあるので、はいはいはい、今の監督、うん、一宇奈の監督である畑さんにも、まあ、似てるところはあるので、うん、まあ、一宇奈らしいなっていうのは、はい、感じますね。
そのらしさってどんなところなんですか。
まあ、あの熱い感じとか、まあ、ミーティングが長いとか、うん、そういうのはすっごい一宇奈に似てるんで、さすが一宇奈の人だなみたいな感じは思いますね。
あ、市船は熱量あるんですね。すごい
ありますね結構。
へえ、じゃあそれも自分もちょっと合ってるかなぐらいの。
はい、
あ、そうなんですか。はでもやっぱ高校とかの学生生活と比べるとプロって練習基本で、まあ、短いって感じる人多いみたいですけど、グリーンさんどうですか。
そうです、まあ高校の時比べたらまあ結構短いですし、うん、まあ、その短い中でもまあやってる質だったり、うんうんうん、まあこだわりっていうのは全く違うんで、うんうん、まあいろんな意味で、まあ、疲れるっていうのはありますけどまあそれにどんどん慣れていかなきゃいけないかなと思います。
アピールしながら試合出場も狙ってと。
はい、
現段階で目標に設定していることって何かありますか。
まあ、まだ試合に出れてないので、うん、まあ、早く試合に出ることですし、うん、まあ、出たからにはまあしっかり結果を残せるように、うん、まあ、していきたいかなっていうのが目標ですね。
今日はあの春休みに入ったんで結構ね小さな俺にサポーターも来てますけど、清水のサポーターはどうですか雰囲気としては。
もうすごい優しいですし、うん、まあすごいサッカーがやりやすい環境だなとはすごく思います。
うんうんうん、あとはもうこの辺の土地を知ることですね。じゃあね、
そうですね、
何知りたいですか。例えば食事とか。
まあみんなご飯は美味しいっていうので、うんうん、まあ、先輩にもご飯連れてってもらったりっていうのをこれからしてしていきたいかなと思います。
ということで、まあ、僕としてはインタビューするのは初めましての文治選手だったわけですけれども、今まさに自分のポジションを取りに行く燃えている選手の一人でもあります。さあ改めて試合は明日アウェーで山形との対戦です。オレンジサポーターの皆さん、いつものように応援声援よろしくお願いいたします。それでは今日はこの辺りで、砂尾正和がお送りしてきました ISO エスパルス、また来週。